ペロリンババの今日もグダグダということで、大変ご無沙汰しております。ねえ、これ2年ぶりぐらいじゃないですかね、実際。でですね、まあ、なぜね、突然、配信をしようかなとね、思ったかというとですね、まあ、この2年間いろいろありまして、ね、で、たまにはこう、ね、ペロリンがどういう状態になっているかっていうのもね、気になってる人は気になっているし、全然忘れちゃってる人は忘れちゃってるでね、いいんですけども、まあ、個人的にもですね、アピールをしていきたいなと思いまして、配信の方をね、したいなというような気持ちになりましたので、今回、この車の中からですね、ちょうどこの会社からですね、車で帰って、家路に着くまでの間、ね、何分になるか分かりませんけども、ちょっと配信の方をね、やらさせていただきたいなと思います。でですね、ちょっとあまりにも久しぶりなのでですね、こう、勝手が完全に忘れてしまっていてですね、まず何からしようかなと。そうですね。この2年間ですね。いろいろ、いろいろありまして、ね、いろいろありすぎて、もう何から喋っていいかっていうね、もう盛りだくさんは盛りだくさんなんですよ。ちょっと地獄をこうね、感じたこともありますし、そこそこ幸せだったっていうのもありますしね。結論からすると、どこから話しましょうね。とりあえず、今のこの段階で言えることは、離婚はしていませんと。ね。いろいろ過去にありましたけども、離婚はしていませんということと、あと何がありましたかね。返済のなんかありましたよね。女に騙されて、保証人になったとかいうね。あれもですね、実際のところ、金額は、僕自分で確保はできているんですけども、今月末で、彼女の方が、終わると。ね。その保証人のローンが終わるということで、とりあえずはそこで、無事というか、クリアになると。で、当然ですけども、僕とその彼女との間には、何もなく、特にね、何もない状態でですね、ただただこう、連絡がつくから、騙されたにしても、その要はね、連絡がついてるのでなんとかなるんじゃないかなというような、住所だからね、いろいろ全部知ってますからね、あれかなと思うんですけども、にしてもだよね、にしても、にしてもその要はちゃんと終わりましたというね、書面でね、確認しないことには僕もちょっと不安なのでね、それはちょっと、おいおいね、分かる。今月末、来週早々にも話がつくんではないかなと思いますけどもね。で、あと気になっているところで言うと、キャバクラのね、お姉ちゃん。キャバクラのお姉ちゃんも、とりあえず、まだ今、ね、もう仕事は辞めてます。で、向こうも普通に就職をしてですね。付き合いとしては、ちょこちょこ付き合いはあります。この間もね、海行ってきてね。海行ってきて、それも何もないんですよね。大概僕の場合はもう何もないんですよ。ね。ただ、なんかこう、ね、もうすぐ満足してしまうんでね。 あれですよ、一人でいるときはもう悶々となってるんですけどもね、いざ本人の前になると、なんかは知らないですけどね、まあ、冷めてしまうとか、そういう気持ちがもうどうでもよくなってしまうと、まあ、今、一緒にいるだけでまあ楽しいなということでですね、特にその要は、あの体の関係になるとかですね、なんかそういういい雰囲気になるっていうのはね、ないんですね。なんかまあ、なくてももういいやっていうような感じですか。まあ、なんかそういうのもね、ちょっともうなんか、どうでもいいかなっていうことになりまして。で、もっと言うのであれば、ちょうど1年前ですかね、7月ぐらいにちょっと、精神的に参ってしまって、病気になってしまいましてですね、まあ、本当に最悪な最悪な状態で、まあ、会社のプレッシャーもありますし、かなりその、まあ、人間関係でもうごったごたになってましてですね、まあ、普通ではなかったなっていうのがありますね。で、まあ、ちょっと心療内科の方に行って、そしたらまあ案の定ですね、まあ、そういう病気ですよみたいな感じになりましてですね、で半年ぐらいかな、ずっと仕事を休んでいたという状態ですか。まあでも、そこでもね、いろいろあったんですよね。だからまあその最初にね、そのお医者さんの方で、まあ、病名を告げられた時にはショックを受けましたし、まさか自分がっていうところもありますしね。で、まあでも答えが出たことでちょっと安心はしたんですよね。だからもう八方塞がりでね、もうどうしようもなかったんだけども、まあこういう風だよって言って、まあ半強制的に会社をね、もう明日からもう休みなさいっていうことで休みに入ったんですけども、ただね、まあ後で話しますけども、この先生がかなりくせ者でね、もうね、いろいろやらかしてくれましてですね、まあそれもですね、あって、で、まあ最初のうちはね、まあ、薬漬けですよ、ね、精神的に参っちゃった人間にはとりあえず、精神を安定させる薬と、ね、あと、よく眠る薬を処方されるんですけども、6種類ぐらいかな、6種類ぐらい。まあ、渡されてですね、で服用して、でもう毎日あれですね、毎日寝てたような感じ、もう体中がもうふわふわふわふわして、ああもうまさになんかまさに憂鬱な気分っていうような感じでね。でまあそれが2ヶ月3ヶ月ぐらい続いた時に、やっぱり嫁との関係もよろしくないわけですよね。で僕もそういう精神的に参っちゃってはいたんだけども、家族の前では出さないようにはしてたので、まあその家族からすると、まあ、ただ単にね休んでいるだけと、いうことで、なんか当然家族にも言いましたよ、その要はそういう病気でね今休んでるんだよっていうようなことは言ったんですけども、実際やっぱり、収入がなくなった旦那っていうのはね、でかといってその、まあ、家のことをね率先してするっていうような、ことであればいいんですけども、まあ傍から見てるとダラダラしてね、くっちゃねくっちゃねしてるような状態ですので、まあ面白くないですしね、まあ、当然その要は仲も当然悪くなるわけで、およそ300メートルだから、まあ、その辺のギクシャク感はすごかったですね。で、まあ、このままではいけないっていうふうに途中で気づいたんですよ。もう一向に全然良くない、ならないし、もう体中がもうふわふわしてるし、脱力感もすごかったんでね。だからもう自分で薬を減らしていこうと思ったんですよ。で、薬を徐々に減らしてはいったんですよね。それも、まあ、自分の意思で、ね、減らしていって、でそれまでやっぱりね、夜寝れたものが寝れなくなったりとかして、まあそのほとんど悪夢を見るようになったんですよね。当然薬を減らして、まあね、まあ 自己治療というのか、その要は荒治療というのかね、まあ素人さんがそうやって考えてやってるのでね、まあいいか悪いか分かんないんですけどもね。でそこでまあ徐々に減らしていって、でまあいざこう、まあ当然僕もね、あの会社を復帰するにあたってね、ちょっといろいろ準備をしないといけないっていう風で、でさすがにちょっと半年以上、まあ4ヶ月ぐらいかな、4ヶ月ぐらいでもうちょっと復帰した方がいいなと思ったんで、そういう準備をね、本当にダメになってしまうなっていうような感じがあったんで、なんとか自分でね、立ち直って、やらないとと思ったんで、まあ会社の上司とね、で本社の人のと、まあ、話をして、で、まあお医者さんにね、ちょっとその要はお話をね聞きに行くというような感じだったんですよね。で、当初お医者さんが言うには6ヶ月ぐらいかかるよって言ったのが、まあ、4ヶ月ぐらいで、まあ、復職できるよという話になったので、まあ本社の人とね、会社の人と一緒に面談するにあたって、まあ本社のそのね、会社側からすると、その要は半年間って言ったのが、どういう経緯で2ヶ月縮んだかっていうのを知りたかったみたいですね。で、まあ、それを聞きに行こうとしたんですよ。そうしたらですね、まあそのお医者さんと話してたらですね、まあこっちの出方にもまあね、いけなかったところがあったのかなって思ったんですけど、その要は、まあ、上司がまあ関西人で、ちょっとこう、なんていうんですかね、早い口調でね、畳みかけるような感じで、まあ、そのペロリンの状態をどうなの、こうなのっていうふうな話を聞いたとき、どうもなんか先生の機嫌を損ねるような言い方をしたんでしょうね。先生が突然ね、いや、ペロリンね、ペロリンが勝手に要は復職を願っていただけで、私はまだ全然そういうところには達してないと思ってるんですよと言ったんですよね。そうするとね、僕からするとちょっと待てよと、ね、当然その要は復職していいですよっていう診断書をもらってハンコも押されて、でそこに向けて動き出しているのに、いや、あなたがそういうふうに言ったから、勝手にそれは、ペロリンがやったことで、私は死にませんみたいな感じで言われてしまったら、もうどうすることもできない。で、会社側からすると、要はペロリンが勝手に決めたことで、どうなのっていうようなことになりますわね。で、そうこうしている間にですね、もう先生が怒ってしまって、もういいですと、帰ってくださいと、ね、で帰ってくださいもいいですし、その要は他のね違う病院に行ってくださいみたいな感じで、もう拒否られてしまったんですよね。そうしたら僕からするとね、その4ヶ月間治療してきて、でその話のね行き違いで、そうなってしまって、で当然言いましたよ、その要はいやこうじゃないんですよと、こうじゃないんですよって言ったんですけど、なんかもうすごいもう意固地になってるのか何なのかよくわかんないんですけども、先生がもう全然もう拒否ってしまって、でもう全然話にならないということで、もう会ってもくれないんですよね。なのでとりあえずもう紹介状を書くから他の病院行ってくれって言われちゃって、でそこからですよ、また新しい病院を探してね、で、ゼロからスタート。でもその頃には僕の体調もかなり良くなっていたので、当然そうですよね、4ヶ月後で要はもう復職してもいいっていうような判断だったんで、それに向けて動いてるわけですから、でその新しい病院に行って当然診断しますよね。診断しても要は全部まあ、いい状態なんですよね。気持ちも安定してるしっていうような。でそこからまた2ヶ月ぐらいかな、 経ってしまって、で6ヶ月後やっとその要は出ていいよっていう風で、復職ができたというような状態なんですよね。でまた復職したら復職したでですね、まあ会社側ですよ今度ね。まあ、当然まあ夏場忙しい時期を、まあ僕もねそういう空調の仕事をしているので、まあ、穴開けたわけですよ。そうするとやっぱり同僚たちもね、まあ病気が病気なんで、まあ接し方だったりとか、あと本当にその要はねバリバリやってた僕がいなくなったことによって負担をかけてるのは、そこはもう申し訳ないなって素直に思いますけども、そことの関係ですか、まあ、全部後輩になるんですけども、やっぱり立場的にもうなんか居場所がないというのか、もうそこでのその要は人間関係がかなりきつくて、うん、でまあ今はねまあ8ヶ月ぐらい経っているんである程度落ち着いてはいるものの、僕もね仕事復帰してもう自分で動くようになったからあれなんですけども、もう入った時はみんなほとんど話もね言葉も話しかけても返答もね、なんか微妙ですしね。でまあ噂話ではね、ペロリンともう一人のその出来の悪い後輩新入社員を3ヶ月で辞めさせると言って言ってるんですよね。でそういう話を聞かされて、まあ何が何だかよく分かんない状態ですよ。だからまあそんな会社っちゃそんな会社なんですけどね。だからでまあいろいろ話をして、でも結果的に、まあ、そういう風になってしまったのもね、まあ、僕のせいじゃないしみたいな、むしろその会社側に問題があるんじゃないかっていうようなことも思ってましたしね。で僕が復帰したことでその負担となるようなことも改善してくれたんでね、まあそれなりのその要はやっぱり会社側も、その僕の病気に対して、ちゃんと動いてくれてるっていう部分ではね、僕も頑張ろうっていうふうに思ってはいるものの、やっぱりその人間関係で、今までの僕のキャラクターだったりとかね、そういうのを全否定されているような感じがして、あ、何だったんだろうなっていうようなこともありますしね。やっぱりその復帰して3ヶ月間ぐらいはやっぱりきつかったですね。変な話、要は今まで良かった人ね、今まで普通に仲間だと思ってた人にそういう冷たくあしらわれたりとか、っていうのを感じて、そっちの方がストレスになっちゃってね結構きつかったですね。まあでもそれもまあちょっとその中でもね、一番その部署は違ってても、いろいろその応援で助けてもらってたそのね業務的に他の部署からも僕がいなくなったことで、助けてもらってたんですけど、僕が復帰した時にね、まあ、ね、体を慣らすためにも、まあ、違う部署でちょっと、軽いところで、ボリュームの少ないところで、まあね、徐々に体を慣らしていくっていうようなことで、そこで一緒に回ってた、まあ、後輩なんですけども、その子がね、まあ、僕と同じ年だったんですけど、まあ、ズバズバ言ってくれる人で、逆に気持ちよかったですよね。僕が復帰して、まあ、冗談でもね、いや、またね、ペロリン、また休んでしまうから、ダメだとか、まあ、そういう、なんていうの、ちょっとブラッキーなネタね、休んでたそのような病名のネタをね、して、まあ、それも、そっちの方がね、こっちとしてはもう割り切れて、いいかなっていうような感じがあったんで、すごい感謝はしてます。ただその人もね言ってたの、その人も当然僕がこの復帰した時にまあ迷惑かけたんで申し訳なかったっていう話をして、すごくぎこちなかったんですよ。でそれを改めて聞いた時にね、なんであの時そういうちょっと素っ気ない態度、冷たい態度を取ってしまったかっていうのを聞いたんですよ。それではやっぱり素直に言ってくれまして、やっぱりペロリン が休んだことによってすごく大変だったと。で、言葉では分かってはいるんだけども、もうその要は感情としてね、うん、どうしていいか分かんない、その病気のこともありますし、その病気でどう接していいか分かんないっていうのもあるし、その要はその今まで仕事できつかったこともずっとその要は思い出してしまってね、どう接していいか正直分かんなかった。ただその要は当然その腹が立ってたっていうのもあるしっていうのを聞いてね、まあ、確かにそうだなと、まあそれぐらい忙しかったんだなっていうのがまあ、分かったんでね、良かったんですけども、でもその話の内容的にもね、結構僕も正直にこういうような状態でね、病気のことをいろいろ話をしたりとかしたら、ある程度その分かってね、理解してくれてたのでね、すごいその間、その3ヶ月、そのね、なんだろう、本来の部署からのこの人とのその関係が悪かったんだけども。その人のおかげで、タブションのね、その人のおかげで、ある程度ちょっと精神も保ってたれたっていう部分ではやっぱりすごい感謝してます。だからその今思うとね、今その要は自分がどうだって言ったら、やっぱりそれぐらい慣れていないというかね、ストレスに慣れていない人が抱えてしまうとやっぱそうなってしまうのかなっていうような気もしますし、これはやっぱり誰でもなるような、病気ではあると思うんですよね。僕もまさかそういうふうな病気になるとは思ってはいなかったので、ただやっぱりすごい偏頭痛だったり、夜が寝れなかったりとか、もうなんかもうおかしかったんですよね。だからそうなった時にね、やっぱりどう対処していくか、またそのそうならないように、どう対処していくかっていうのでは非常に厳しいですけどね、やっぱりその病気自体もまだまだね、その病気に対してのね、その会社だったりね、世間は動き出しては来てるもののね、やっぱりその実際は現場サイドで考えると、やっぱり全然まだそれに伴った対処だったり周りのね、感じが全然取れてないので、やっぱりまだまだその病気に関してはね、時間のかかることではないかなと思いますしね。で、まだもっと言うのであれば、その病気の病名もやっぱりどうなんだろうな、その、まあ、簡単に使いすぎじゃないかなっていうような、いや、こういうような状態になったらストレスイコール、そういう病気だっていうような、感じに持っていくのが非常に早いというのか、まあだから分かりやすいですよね。そういうふうにすればね、そういうふうに扱いで、やっぱりくくりがやっぱり広いんですよ。で、実際だから僕が知っているその病気のイメージというのは全然かけ離れていますしね、今でもやっぱり信じられないし、もしかしたらそうかもしれないけど、なんかこうなんか違うんですよね。だからそれによってやっぱりこの1年まだね、病気が完治して、まだ1年経ってないですけども、今はもう仕事的にも普通に戻ってますし、ただそのストレスとなる部分も解消されてますしね。ただやっぱりなんだろうな、やっぱりお金の問題が一番きついかなっていうのが、やっぱり今までその稼いでた部分がね、なくなることによってやっぱり200万ぐらい出てってますよね。だから、まあ正直なところね、その病気になったことで、まあ本当に家計が苦しくなっているっていう ところですよ。でまたその保険関係もやっぱり僕のそのいとこがね保険業界にいまして、やっぱり一番そのなってほしくない病気だったって言われますよね。うん、やっぱりその要はいつそういう気持ちの村でね、まあ、自殺をしてしまったりとか、ね、自分から命を絶ってしまったりとかいうところがあるので、その保険の新しい保険を進められないというのかね、まあ、半ばそのブラックディストに乗っちゃってるっていうような感じのことを言ってたので、非常にちょっとね、なんだろう、今この段階で言うのはいいことは何一つない、うん、でもその我慢することでもっと最悪なこと、ね、自分の命を絶ってしまうぐらいだったらって思うのであれば、まあそれもあれかなと思うんですけど、非常に難しいですよね、うん、その気分的なところなんですよ、うん、でその割にはその簡単に診断されてしまうその病名だったりとかね、うん、だからそのリスク、今思うと本当そうですね、本当に病院に行くんじゃなかったなっていうような気もします。こんなことになるならね、うん、だからやっぱりね、ずっとレッテルとして残ってしまうし、今度その要は、会社に復帰したところでね、また再発されるんではないかとか、その監視か、ね、監視されるリスクもやっぱり細かいですしね。でも実際の話からするとやっぱりね、それもそうなんです。それも要はどんどん忙しくなるにしてもこっちも気使いますしね、何を気使うかっていうと仕事量がやっぱりそんなにめちゃめちゃ変わるわけではないので、ただその勤務表だったり勤務日報だったりとかでね、にやっぱりその残業とかね、そういうのを上げるのがやっぱりチェックが入ってしまいますよ、ね、だからこっちもそうですし、向こうもその要は上司に当たる人も要は目を光らせてなるべくその要はボリュームをかけないようにって言うんですけども、まああからさまにそのサービス残業は増えてますよ、うん、それがいいか悪いかは別にしてね、今後そのもう僕がそのこの会社でねやっていくのであれば、まあ仕方がない今ね我慢のしどきとは思うんですけども、ただそのね何でもかんでもその病気になる前は残業としてあげれたものがあげれなくなり、うん、その分給料も減りますしね、うん、そうすると、まあやっぱり、嫁との関係もうまくいきませんしね、非常にちょっと厳しい状態に陥ってますしね。だからまあまあその本業あってのね、まあいろいろね、今まで僕もちょっとそういう風で、無茶な遊びとかね、無茶苦茶なことをやってたんでね、まあね、そういう身になってしまってね。あれなんですけど、その本業あっての副業だったり本業あってのね、副収入っていうのがありますのでね、それを元から立たれてしまったらもう何もできない。非常にその要は自分としての価値もそうですしね、なんか微妙な感じですね、うん、で何ですか、人に対してもやっぱり人目を人一倍気にするようになりました。今以上にね、今以上ではなくてその前以上に、うん、人目を気にするようになりましたし、やっぱり、うん、陰で何か言われてるんではないかっていうその過剰なね、被害妄想っていうのは出てきちゃったんじゃないかなっていう。で その争うことが、その自分の意見をこう、うん、出していくっていうのが、やっぱりできにくくなっている。うん。だから、なんだろう。我がね、強くなくなってしまっているのかな。だから向こうから、何こういうことの場合、その要は何かトラブルがあったときね、こういう考え方もあるんじゃないかとか、ガーって言われたときにね、相手からそういうふうに責められて言われたときに、前の自分だったらそこはかたくなにね、あれだよ、こうだよって言って、自分の意思をね、曲げなかったんだけど、あこういう考え方もあるんだったら、じゃあ俺も、ね、もっとその前もって連絡をしとくべきだったとか、こういう対処した方が良かったんじゃないかって言って、全部自分のせいとか、全部自分が悪い風に今対処してるんですよ。でもそれって、まあ、その見方にもよりますけど、ね、人間できた人だっていう見方も、あるだろうし。まあだからそこで争わなかったら、そのね、相手の言いなりになっている感じもありますしね。そこの要は、うまいこと、その駆け引きというのかね、ができにくくというのか、できなくなってしまっていますよね。だからね、本当にちょっとこう、厳しい状態ですね。まあ厳しいと言いつつも徐々には良くなっていってるんですよね。それは実感として、その要は復帰したことに頃にね比べたら、今はもう全然やれることも多いですし、当然その車を運転して自分で行ってっていうようなことで、ある程度のね責任のある仕事もやれているんですけど、ただねそこで僕もやっぱり今までのそのできてなかった自分ね、手を抜いていた自分、ダメだった自分を、まあその気づくわけですよ、休んでる間に。でやっぱりその休んで復帰するにあたって、自分のそのモチベーションだったり何かを上げていこうとすると、やっぱりポジティブな考え方とかポジティブな人のね意見をこう受け入れようとするじゃないですか。そうするとやっぱり今までのね、まあ手を抜いていた部分をちょっとこれからはね頑張っていこうっていうような部分にしていかないとっていうのでは、その責任感という部分ではすごく出てきたんではないかなと思いますしね。でやっぱりちょうど僕がそのこの会社に入って20年経つんですけども、この間その20年表彰がありまして、で同期の人間とね久しぶりに会ったんですよ。同期ですけど、その要は、まあ、本当に20年ぶりって言っていいぐらいな感じの人とかねいるんですよ。で、まあ、8人ぐらいいましてね。でやっぱりその僕の病状がやっぱり伝わってるわけですよね。まあ、全国にあの支店があるのでね。でやっぱりね、同期は結構心配してくれて、僕の病気のことをね、まあ、本当に純粋に嬉しくてね、涙出そうでしたけどね。やっぱり心配してくれてるし、その要はまあ場所はね、やっぱりその、まあ、関西の人だったりとかね、まあ、ちょっとね、本当に辛かったら、ここで辛かったらその関西に来てくれればいいしっていうようなことも言ってくれましたしね。なかなかその要はなんだろう、この8ヶ月間かな、すごいどん底でね人間不信になる面もあれば、あこんな人がねここまで思ってくれてたんだっていう気づきもあって、かなりその要は僕自身では成長できたかなと。この病気をきっかけに気づけた部分もありますしね。 当然その家族のありがたさだったり、子供との接し方もね、初めてじゃないかな、こんなに子供と接してるっていうのもね、接したっていうのもね、初めてですね。だからまあ、そういった部分でね、トータルやっぱりね、トータルはやっぱりマイナスで、しなきゃよかったっていう部分はありますけども、やっぱり 20% ぐらいですかね、は良かったかなっていうような、気づきがありましたのでね、そこはまあ素直に、ね、まあ良かったかなっていうようなことを思いますけど、まあそんな感じでね、まあ大半ね、大変だったっていうのは、まあそういう病気を行な、ね、なってしまって、今までの感じが、何、今までの自分ではない自分になってしまったっていうような何を言ってるかよくわかりませんけど、そんな感じになってますね。まあ、まともになったらまともになったかもしれませんけどね。ただちょっとその要は、ね、全然その卑猥的なこと、当然卑猥的なこともね、ありますけども、今日はね、今日は久しぶりにということなんで、まあそういうことがあったということです。で、まあ次回また短い期間で配信できたらいいなと思うんで、その期間ね、短い期間で、次回は多分そこそこ偉い話もできるかなとね。その病気の期間中に、こういうこともありましたっていうのも当然ありますしね、まだまだネタとしてはやっぱり2年間ですからね、ありますので、ちょっと時間的に長くなってきたので、今回は、この近況報告、ペロリも、なんかそういう、そんな病気になっちゃったよみたいな、感じのね、話で終えたいなと思いますので、また次回、ね、何か面白いネタがね、まとまり次第、漠然とあるんですよ、漠然とあるんですけど、なかなかこうまとまらないんでね、ちょっとまとめてね、また配信できたらなと思います。ということで、ペロリンパパの今日もグダグダ、この辺でおしまいにします。では。